理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第69回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのですね、去年まで履いていた私の車の夏タイヤがですね、はい、いよいよ変えないとやばいところまで来てたんですよ。
結構削れてツルツルなんですね。
もうツルツルで、ツルツル丸坊主までいかないんだけど、ちょっと雨降りが怖いなって感じになってて、
うん、
でね、先週やっと取り替えに行きまして。
おめでたい。
はい。でついでに、そのなんだっけ、車のそのサスペンションって、あのバネとかついてる部分、あそこもね調子悪かったので、そこも一緒に見てもらったんですけど、
はい、サスペンション調子悪いってどういう状況なんですか？
あのね、僕のやつがね、ちょっとそのスポーツカー的な部分があって、バネというか、そのショックアブソーバーっていう部分なんですけど、うん、そこのその硬さを調節できる調整機構がついてたのね。
はい。
うん、それがね、どうもね、雨風に当たりすぎちゃって、その調節が効かなくなっちゃってて、
うん、
バネの部分、ショックアブソーバーと、そのまあね、そこの部分だけをメーカーに送ってオーバーホール出したんですよ。
ほう、うん、
でそれがやっと帰ってきて、タイヤを取り付けて、あと四輪アライメントって言って、そのタイヤの向きをちゃんと細かく測って調節してくれるところでやったんで、
うん、
でちゃんと調節すると、ハンドルまっすぐ持った時にちゃんと車がまっすぐ走るっていうの。
え、タイヤつけただけだったらまっすぐ走んないんですか？
たまにね、あの車ほら、なんかまっすぐ走ってるつもりでもさ、ハンドルが右か左どっちかにちょっと切れてる車ってない？
え、知らない、意識したことないです。
まあまあ、車新車の時にはまっすぐ走るように作ってあるんですけど、もちろん、
うんうん、
例えば急な段差をゴンって乗り越えちゃうとか、うんうん、あとはさっき本宮さんが、ショックアブソーバーみたいな話をしてたけど、
はい、
うん、バネの横にバネってボヨンボヨンボヨンって跳ねちゃうんですけど、そのままだとそれを穏やかにするものがくっついてて、
うんうん、
そこの動きが渋くなったりすると、
そこの動きが何、
渋くなる、
渋くなる、
そうそうそう、うん、っていうのとかがあると、片方だけ跳ね方、タイヤのポンポンポンっていう跳ね方が違ったり、それの影響でかかる力が大きくて、ちょっと向きが変わったりっていうことが起きたりするわけですよ。
意外に微妙な感じなのよね、
車って繊細なんですね。
だからね、変な話、タイヤ交換しただけでも厳密に言うとちょっとアライメントは狂っていくので、
うん、
前までね、ちょっとね、ハンドルをパッと離すと車がね、オイラ左に少しずつ曲がるよっていう挙動をしてたのね。
挙動不審だったんですか？
挙動不審だった。いやいや、お前左に行かなくていいからって感じだったんだけど、それをまっすぐ走る子に直してもらったっていうの。
おお、
そうそうそう、という微調整をしてもらって、
うんうん、
なんかね、帰りちょうど雨降りだったんだけど、
うんうん、
はい、
うん、
なんかすごく水たまりに入っても安心って感じ。
お
ちゃんと
乗った感覚違いますか？
全然違うよ。
へ、
うん、でもほら、車ってほらずっと乗ってると気づかないんだけど、オイル交換とかした時にやっぱり、あ、違うって感じね。
私全然わかんないんです。
あ、そっか、
夏タイヤから、そう、冬タイヤにしても、うん、よくそのタイヤが柔らかくなるからっていう聞くんですけど、
うんうんうん、
柔らかくなった柔らかくなったって念じながら乗っても違いわかんないです。
そう、
スタッドレスと普通のタイヤ随分違うよ。
わ、
う
ん、からない。
まず走り出して音が違うでしょ。
え、
あとはハンドルギュッて切った時のムニュっていう感じが違うでしょ。
え、
あとはデコボコのとこを乗り越える時の柔らかさが違うでしょ。
そんなに乗る時敏感にみんな感じてるんですか？
みんな分かってるもんだと思ってた。あ、香里さん一番分かりやすいのね。はい、雪道を夏タイヤで走るといいよ。
いや、それは一回走ったことあって、うん、つるつるっていうのから確かに滑らなくなったのは分かりました。
それであれですよね、香里さんは出先で
そう
スタッドレスタイヤをその場でくださいなっていう。
そうです、
ね、
そうですよ、その場で定価で 買ってきたんですよ。
いいねで買ってきたっていうね。
超痛い出費でしたよ。
美味しいお客だよ。ね、でもまあやっぱり新しいタイヤだとその水たまりに入ってもちゃんと水を避けて走ってくれてるぜって感じ
だし、それは普通です
ね。やっぱり、そう安心って感じでしたよ。でもねタイヤ高いね。
高いですよ、
うん、あのね吉安と前車の話した時に、ものすごくこうスポーツカーが履くタイヤを僕す履きたいなって言ってたんだけど、静かなやつにしました。
静かなやつがいいって
ということで、なんか車の話でオープニング終わっちゃいましたけれども、はい、今日本編はですね、
はい、
ちょっと深い話をしようかと思ってます。
はい、
今回はですね、まずお便りを一通ご紹介したいと思います。
はい、
かおりさんよろしくお願いします。
はい、ヨーヨーさんからいただきました。元宮さん、吉安さん、香里さん、いつも配信から 2,3 日遅れて、私が一番リラックスして聞けるときに番組を楽しませていただいております。ヨーヨーと申します。さて、私はポッドキャストリンゴは踊るされど並ばずという番組のパーソナリティをしており、いつもウェブサイトをめぐりモヤモヤするネタを探しております。今回見つけたモヤモヤする記事は、うちの番組より理科の時間でお三方のご意見を伺いたくメールしました。ここであるホームページをご紹介いただきました。私の感じたところは、進化論を信じるかという質問が宗教的な意味合いを含んでいるように感じます。国や文化や宗教の違いなのでしょうね。この辺の話題を配信ギリギリのラインで語っていただければ幸いですといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、その紹介していただいたウェブサイト、どんなことが載ってるかっていうとですね、かいつまんで言うと、アメリカの人は他の国の人と比べると進化論やビッグバンを信じていないということで、アメリカ人の 45% が、進化論を信じていないというか、
そんなに半分ぐらいですね。半分近く。
これね、私がこう持っている資料だと違う結果もあるんですけれども、そういう話の中で、全米科学財団っていうところが市民の科学に対する理解っていうのが、すごく大事なので、市民の科学リテラシーというのを調べようとしているんだけれども、
科学リテラシー、
そう、科学に対して理解があるか、それを活用できるかみたいなところね、っていうのを測ろうとしてるんだけど、そこに進化論を信じてますかっていう質問を入れたら、それって科学的な考え方を持ってるとか、科学的な考え方でそれを利用して何かできるかっていうのの指標には使えないだろうっていうふうに結論付けたっていう話題なんですよ。
ああ、なるほど。そこのバックグラウンドとして宗教が絡んでるんじゃないかっていうことですね、
でね、この話、いつもお便り会とかで3分ぐらいで受け答えするにはちょっと重い話なので、
そうですね、
1回分の時間を使ってやってみようかなと思って取り上げさせてもらいました、
そうですね、本当はもうなんか2回分ぐらいのネタになりそうな感じはするんですけれどもね。まあまあ、ちょっとどんな感じ、
頑張りましょう。はい、
一つ言えるのは、その配信ギリギリのラインっていうような、そんな腫れ物的なテーマでもないとは思うんですよ。
私はね、あんまり配信ギリギリのって言っても変なこと言うつもり全然ないので、
大丈夫ですよ別にね。
まあ時間さえ気をつければ。
あ、そうです、配信時間ギリギリっていう方が大変ですよ。
そっちの方が心配。
でね、私が持っている、資料、これは2008年のアメリカの調査なんですけれども、
はい、
はい、
ギャラップっていう会社がアメリカで調べたアンケート、
ほうほうほう、
読みますね。
はい、
はい、
人類の起源と発達について以下の発言のうち、どれがあなたの考え方に最も近いでしょうか。1番、人類は何百万年の間原始的な生物から発展してきた、しかしこの過程は神によって導かれた、それが1番ね。2番、人類は何百万年の間に原始的な生物から発展してきた、しかしこの過程に神は関わらなかった、3番、神は人類を現在と非常によく似た姿で、ここ1万年ばかりのうちに一遍で、一度だけね、よいしょというふうに想像した、1、2、3あるんですけれども、
それしかないんだ。
そう、この3択。
ああ、なるほど。
あなたの考えに最も近いのはどれですか。で、2008年の時の回答が、一番多かったのが3番。
あ、
へえ。
44%。
神がいっぺんにつくったと。
そう。で、うん、2番目が、1番。36%。で、一番少なかったのが、神が、進化に関わってないっていうやつの 14% っていう結果があります。
そんなに神が関わってるっていう結果なんですか。
そうで、今私が、引用したのはですね、
はい、
ある本の付録っていうところの
付録、
付録エリアがあるんですよ。
ほう。
で、その本はですね、進化の存在証明っていう本があってですね、何が言いたいかっていうと、
はい、
進化っていうのは本当にあったんだよっていうのを説明しなければいけない本が出てるっていう。
うんうんうん、
それっていうのはアメリカで出たやつ、
出た本、イギリスの人が書いてるんですけど、アメリカとかイギリスで発行されてる本なんですけど、
はい、
でね、背景をちょっと説明します、
はい、
まずですね、進化論ってちょっと整理すると、
はいはい、
生物はほんの小さな化学物質から30億年とか30数億年をかけて今の複雑で多様な生物に進化した、
はい、
という論、理論ね、
理論ですね。
そこいいですか。
はい、
ここまでは。はい、
でもう一個、うん、聖書っていうのがあります。バイブル、
はいはい、
には神が世界を作ったと書いてあります、
うん、
で、それを一生懸命読んでいくと何年前っていうのが一応計算できるじゃないですか。要は神様が世界を作ったのって聖書の通りに読んでいくと、キリストが生まれたのが2000年前で、
うん、
そこから何年前に何があってノアの箱舟がどうこうでってやってると、そうするとまあ1万年とか2万年前に世界が始まったと。
ああ、なるほど。聖書
曰く。そうなるんですね。
そう。聖書のお話の中ではね。
はい。
ということで、聖書を全部信じると、神様は、まあ、動物、植物を、えいやっと作って、
うん、
それが今まで生きているっていうことになるじゃないですか。
うん、うん。
はい。
で、じゃあ、さっき言った 44% の人が全員ね、聖書のことを 100% 本当だと思ってるかっていうと、そんなことはないと思っていて、いろんな 人がいて、生物は進化をしたかもしれないけど、動物たちはね、人は神様が作ったと
か。あ、なるほど。
人だけやっぱり特別扱いですかね。
そうそうそう、うん、とか、生物は進化してるかもしれないけど、元々の原因は神様が作ったとかね、
うん、
で一方で本当に聖書の通りだという風に信じてる人もいる。これアメリカでは宗教の話とも言えるんですけど、学校で何を教えるかっていうのを、親が学校に対して進化論だけ教えるのおかしいって言って、神がこの世界の動物たちを作ったっていう論も教えてくれと、
あ、進化論と同列の扱いをしろと
っていう運動があるぐらいなんですね。
なんか宗教と科学っていうのが、
うんうん、
日本だとまあ明らかにその別枠ですけど、
うん、
まだ一つの枠に収まってるんですね、アメリカでは。
ね、そこは難しくて、もともとじゃあ科学ってどうやって始まったのかって話があって、
はい、
西洋の方が科学が先に進んでいた時期があるじゃないですか。
はい。
で、それは聖書に載っていないことも神様が作ったことでこの世の中には、生きていて、
うん、
それはどういう仕組みで動いているのかを探求するっていうところから科学が始まったっていう流れもあるんですよ。
もともと何かこう神様の考えをこう解き明かそうみたいな
っていうアプローチもあるので、
そうですね、うんうん、星の動きなんかも昔の天文学者さんなんかはこう神がどういうふうにこう天を作ったかみたいなのをこう、ね、解明するのに空をずっと観察してたっていう部分もありますもんね、昔はね。
ああ、なるほど。
で、例えば流れ星があったらこれは吉だとか凶だとか占い使ってるし、今も星占いはあるし、
うん、ああ、あります
でしょ、う
ん、はい、
みたいなの考えると、まああながちね、じゃあ日本人だから科学的かっていうとそうでもないところもあるじゃないですか。
まあね、
A 型、うん、B 型とか、
あー、血液型占いもそうですよね。人間が4つに単純に分けられるはずないですもんね。
まあまあ、それって遊びじゃんって思うのもあるかもしれないけど、進化論の 反対派っていう言い方は変なんだけど、
うんうん、
その人たちのちょっとね主張を考えてみたいと思うんですよ。でね、よく引き合いに出される話があって、
はい、
それ時計の話なんです。
時計？
じゃあ進化論、さっきちょっと説明したんですけど、
うんうん、
生物の変化っていうのはランダム、うん、要するに意思はないと、
うん、
でデタラメな方向に進んで、それが自然の中で生き延びやすいかどうかで次の世代が作れるかが決まりますよと。
昔やった遺伝の話ですね。
そうそうそう。で、うん、その後の生物の特徴がだんだん変わっていったり、
うん、
住む場所が分断されて、水に近いところと山に近いところだとだんだんそこに適応していったものがそのうち違う種になったりと、
うん、
ここまではいいですよね。
はい、
大丈夫ですね。
つまり目的を持って進んでるわけじゃないわけです。たまたまそこでうまく生き延びたものたちが後の特徴になってる。ではですね、ここであなたがどこか未開の地、砂漠で足を見入れたことを想像してください。
はい、
はい
はい、
灼熱です。
そこに時計が落ちていました。
ほう
ほうほう。
さてあなたどう思いますか。
多分近くにカラカラに乾いた死体があるような気がする。
これはロレックスであるかないか。
そっちか。
そっちだったら
火もらっちゃおう。
えー、
いい。誰かが先に来てたんじゃないかって思うんじゃないかと思うわけですよ。
まあ、そうですね。
持ち物でしょうね、きっとね。
はいはい。
つまり時計みたいな精密に設計されたものは、
うん、
自然の中で勝手にできないって思ってるわけですよね。
うん、
まあ、当然そうですね、う
ん、はい。
でもじゃあ今生きている生物たちは精密に設計されてないのか。デタラメな変更、
うんうん、
その中から生き延びやすいかどうかだけで本当にこんな複雑なものってできるんだろうかって考える人ってたくさんいてもおかしくないでしょ。
生き物ってものすごく体の中は本当に複雑で、しかも整然と作られている部分があるのでね。
あと面白いのが、なんだろう、あの動物も魚類も、例えば海にいる動物、あの生き物で例えれば、うん、動物もいるし、まあ、魚もいるけど同じ環境だとすごく似てるものになるっていうのも不思議ですよね。
ああそうね、同じ環境にいるとね、
まるまる流線形になってって、
うんうんうん、
そうで、それは本当に、
うん、
なったの？だって頭の人が考えればそういう風に作るじゃないの、
うん、
って思ってる人がいてもおかしくなくて、
うん、
だってサイコロ振ってなんかやってたら時計なんてできないはずだよね、うん、
単なる確率でってことですよね、
うん、でも進化って単なる確率とこっちのは生き延びやすいかどうかだけで決まってるっていう理論じゃないですか。
そうですね、
うん、で
本当にそれでできるのっていう、まあ、不思議さがあって、
うんうんうん、
でね、進化論を信じてる、または進化論が正しいと主張している人たちは精密に設計されているもの、要は生物のような精密に設計されているものはさっき言った方法、つまり、ランダムな変化と環境による選別でそれが可能だと言っています。
はい、
すごく長い年月と生物がこう世代交代していくっていうことによって、うん、今の生物が こんだけ精密、
うん、
こんだけ複雑、こんだけ多様というのが説明できると言っています。
時間をかければここまで複雑なものはにはなるんだよと。
そう、うん、
これが進化論ですね、
うん、でね、よく科学の話と宗教の話みたいなことするんですけど、
はい、
科学って客観的に証明できないと科学じゃないみたいなことを言うことがあるんですね、
うん、
よくあの反証可能かどうかっていう部分ってよくなんか出てきます
よね。そうそう、反証可能、要はそれって合ってるか間違ってるかっていうのを、うん、実験で確かめられたりするかどうかみたいなところがあるじゃないですか。
そうですね、
うん、
でもやっぱりこう30億年確かめようってできないよね、なかなかね、
まあ、無理ですね。そうか、あくまでも進化論は証明できない論なんですね
っていうふうに考えてる人たちがいて、
うんうんうんうん、
そんなことがちょっとね解説から説明に入っちゃったんだけど、そんなふうなことで聖書が正しいと思って育てられているような人たちの中では進化論っていうのは論でしかなくて、まだまだ反証可能だし他の対立するものもあっていいんじゃないか そのうちの一つが聖書で言われている神様が世界を作ったっていうのがあってよくて、それを学校で教えたっていいじゃないか、教えないのは不公平だ、みたいな話をしている。
なんかこう日本人だとすごいそれはなんか無茶だろって思う部分があるんですけど、国が変わると違うもんですね。
いやでもよく自分でも考えるのは、私は比較的理数系で、まあ、科学的っていうと語弊あるけど、まあそういう風に考えてしまうタイプなんですけど、どんどんどんどん考えて突き詰めていけばいくほど、なんていうのかな、偶然の不思議にぶち当たって、これって本当にその偶然なのって、本当に自然に起きるのか、なんかどうしてもそこに不思議すぎて、まあ、神って言い方をするとちょっと語弊があるけど、本当にそこに何かの意思があったんじゃないかっていう風に感じてしまうことはあるっていう気はするんですよね。だからあの科学を突き詰めた上で超科学的なものを意識するっていうのもあるかなとは思うんですよ。
なんかわかる、なんかこうね、生き物のこう体の中の仕組みの構造の素晴らしさみたいな。
そうそうそうそう、本当にこれそ、ね、理屈だけで言っていけば、まあ、やっぱりいわゆる科学的な進化論っていうものなんだけど、本当にそんなんでこんなすごいのができるのってやっぱり不思議になっちゃうんですよね。
そうね、
なんか科学だけでは割り切れないって言い方変なんですけど、
本当にそれぐらい見事な風に感じる時はあるよね、
ありますよね、
そうですね。結局だから神秘的だとか、
そうですね、
そういったことっていうのはありと思っています。で今日ねどんな話しようか実は迷ったんですよ、この後、っていうのも進化論対宗教の話を延々してってもいろんな話があるんで、なんか逸話を出すとかね、さっきのデータをいろいろ出すとかっていうのもあるんですけど、
はい、
ちょっと今日話そうかなと思ったのは、今香織さんも言ってくれた科学的に考えると、はい、みたいな話、でどういうことだろうっていうのをちょっと考えてみたいと思っていて、最初の方でも言ったんですけど、科学ってこの世の中がどんな仕組みで動いてるんだろうなとか、どんな風にできてるんだろうなと、でそれを解き明かすっていう方向と、その理屈が分かったらそれを利用して何か役に立てるっていうような進み方をしてきたと思うのね。なのでアプローチというか、どういうふうに考えてたかっていうと、世の中の仕組みとか物やことがどんなふうに動いてるのかを観察したり、何かを変えてもう一回試してみたりっていうのをやって、あ、こういう動きをするんだったらこんなふうに動いてるに違いないっていうのを見つけてきたのが科学なんだよね。
なんかこう新しいことが分かると、でもさらに新しく分からないことが生まれてきてっていう、なんかそれの永遠終わりがない探求みたいなのは感じますね、科学に。
そうで、理屈に合わないことが出てくることがあるわけです。
そうですね、
分かりやすく言うと、よくよく測ったらとかね、
あ、
1年じゃ分かんなかったけど4年かけたらとかね、っていうのを考えて、
ひっくり返ることもあるじゃないですか、科学って。
そうそう、なのでもし理屈に合わなかったら理屈を変えなければいけないかもしれないっていう時がやっぱやってくるわけです。
そうですね、
昔で言うとその天動説とか地動説みたいな、だって地球動いてるはずないじゃん、ね、っていうのから、でもこうやって考えた方が確からしいよっていうのがあって、
ちょっとそれ無理あるよねっていうところに、だんだんだんだんその観察から変なところが積み上がってきちゃう感じですよね。
そうで、神様の話ちょっと出すと、神様が太陽の周りを地球が回ってるっていうのにしたとしましょう、
はい、
そしたらやっぱり円形に回るよね、神は完全なんだし、
ね、
だけど本当は綺麗な円で回ってないのよ、
そうですね、微妙に楕円ですよね。
それ楕円だったり、
はい、
あとは太陽の周りをこう地球が回ってるのと、地球の周りを月が回ってる回り方の面は平行な方がいいわけじゃない。
神はきっと真っ平らに行くよ、神だから、
ね、
それを微妙に変な角度ずれてたりするっていうのは理由が分かんないじゃない。
ほんのちょっと微妙にね、何度とかね、
神様ちょっと大雑把、
そうそうそう、いろんなこと調べていくと、楕円で回ってるとか、実は地球に大きい、ものがボーンってぶつかって 半分もぎ取られて好きになった方が説明がつくとか、
うん、
そんな感じで、今までの人が言った確からしいことは信じましょうっていう理屈と、うん、でもちょっと疑ってかかろうっていうのが、まあ、科学の目なんだよね、
うん、
そうですね。で、あの科学ってほら間違いが分かってひっくり返るとそれをちゃんと訂正していくっていう姿勢がありますよね。
そうですね、
うん、それ一つね、
うんうんうん、
で一方多くの宗教は、うん、この理論を信じましょう、そうすれば幸せになります、
うん、
っていうのが多いと思うんですよ、
うんうんうん、
あ、まずそこに理論ありき、
理論というか、まあまあどこまでが理論かどこまでが教えか分かんないけど、まあまあこういう風な理論があってそれを信じると幸せになれますと。
だから訂正しないですもんね、そもそもね、
っていうのが、まあ、基本的な方針なんですね、
うんうんうん、
だから聖書に書いてあることはこんな奇跡とかあるはずないじゃん、だから書き直しちゃおうぜってことはないわけ、
それで完成品ですもんね、
そうっていうアプローチが違うんですよ、
うんうんうんうん、
でね、これをじゃあ科学の方が優れてるか宗教の方が優れてるかって話をすると話がこんがらがっちゃうと思うのね。私は世の中のものが物やことがどんな仕組みで動いてるか探求したいときには科学がいいわけ、
うんうんうん、
はい、
うん、
でも心を落ち着かせて幸せな気分になりたいときには宗教の方がいいと思うわけ
おお、ほうほうほうほう、
なんていうんだろう、お互い探求してる部分はあるんだけどこう向いてるベクトルが違うっていうんですかね。
ああ、なるほど。
考え方の違いでどっちが悪だとか善だとかって話じゃないと思うわけよ、
うんうんうん、
だって宗教全部悪いっていうつもりもないし、
熱心なキリスト教の信者であの科学者っていう方もたくさんいると思いますしね。
そう、もちろんそうなんです、
うんうん、
で問題なのは科学の視点で考えたらこんな風になってるはずだ、でも宗教の教えはそれと違ってるっていう時にどうすればいいか、
ああ矛盾が生じた時に今回の、まあ、教育とかそういうのが絡んできた時にっていうことですね。
うん、まあね、さっき言った地動説と天動説みたいな話、
うん、
でいくと、神はこんな風に宇宙を作ったんだから地球の周りを太陽が回ってないはずはないと、
うんうんうん、
でガリレオ・ガリレイが宗教裁判にかけられて、
うん、
で私は良くないなと思うのは宗教裁判って言って人々が幸せになることを追求している人たちが世の中が間違ってる間違ってないっていうか、こんなことを言ってるやつは宗教と違ってるから責めなければいけないっていうところがちょっと間違ってると思うんだけど、つまりお前は太陽の周りを地球が回ってるとかって言いやがってって言ってガリレオ・ガリレイを責めたわけじゃないですか。
牢屋に入れられちゃったわけですよね。
宗教の教えとは違うことを言ったから、まあ、異端という感じで言われちゃったわけですね。
そうそうそうそう。でもガリレオ・ガリレイはなんでそんなことを言い始めたかっていうと、うん、木星を望遠鏡で見ていたら木星の周りをちっちゃいものが回ってるっていうのが見えた、
うんうん、
あれ全てのものは地球を中心に回ってるんじゃなかったっけ、
あれどう見ても回ってるよねっていうの
が
見ちゃった、
木星を中心に回ってるものがあるってことはもしかしたら地球も相対的に他のものの周りを回ってるかもしれないって思ったりしたわけ、
うんうん、観察からそういう風に推理をしたわけですよね。
でそれはなんだろう、熱心な宗教を信じてる人、敬虔な信者であっても何教か分かんないけど、
うん、
であってもそういう風な考え方をするっていうのはしてもいいんじゃないかと思うわけ、
うん、
要は科学的な見方を忘れないようにするっていうのはとっても大事じゃないかと思うんだけど、
うん、
でも難しいなと思うのは俺の意見とお前の意見が違うからお前は悪人だっていうパターンに陥るとお互い不幸せじゃないかなと思ってるんですよ、
うんうんうん、
結構そのなんて言うんだろう、宗教の方も科学の方もそうなんですけど極端な人がいますよね、やっぱりね。
そうだから一番良くないなと私が思うのは科学的見方ができないようなやつは出来が悪い人間だっていうのは間違いだよね。
あ、もうなんかさ、本当に良くない考えですね、本当に。
まあそうですよね、科学が全てでもないですもんね、生きていく上には。
そこでそれってどっか科学的と言っておいて宗教的な見方だったりするんじゃないかと思うのよ、うん、
あ、科学という宗教にっていう
科学教ってやつですね、本当に。
なのでなんかね、一番最初ヨーヨーさんっていう方がお手紙をくれて、アメリカの人がその進化論を信じてないっていう話、
うん、
でまあまあ普段生きていく上で進化論っていうのは、まあ、役に立たないって言うと変だけど、どっちを信じていても普段生きていく時にはそんなに差はないはずなんだけど、 進化論は聖書と違っているから間違いだっていうのも一方的すぎると思うし、
うん、そうですね、
うん、一方で、進化論なんて当たり前なんだからそれを信じないやつら頭が悪いっていうのも一方的だと思うわけ、
うん、
そう、そんなことが
あるから、ね、ひっくり
返る私たちはこんなポッドキャストやってるんじゃないかと思っていて
ほにゃ、
そうそうそうそう、
うん、
分かんないことがこんな見方をしたら分かりやすくなるんじゃないかってことあると思うのよ。
そうそうそう、だからそういうのはねちょっとでもこう分かってくれる人が増えるといいなっていう部分はありますよね。
そうそうそう、で、うん、もう一個ね、私はね進化論はひっくり返らないと思っていて、
うんうんうん、
要はほにゃらら説ではなくて私は確からしいと思っている方なのね、
うんうんうん、
はいはい、
うん、腑に落ちるし自分の中でも、
うん、
ねっ、うん、いや大まかな部分では僕もかなりこれはいけてると思いますよ。
そうで進化論の中でも実は細かい話がいくつかあって、
はい、
そうそうそう、
種が分かれる時ってどうなんのとか、
細かい部分だとねやっぱりちょっとまだこれだと説明が足らないなっていう風に感じてる部分はちょっとあるんですよね。
本当にキリンさんは高いところのものが食べたいって思ったから首が伸びたのか、たまたま首が長い方がたくさん生き残ったのか、本当に意志みたいな力はなかったのかっていうのも、うん、まあまあ力はないんだろうけど、
うん、
他の理論が出てきてもおかしくないなとかね。
よく何でしたっけ、巻き貝で話になると思うのが、一番初めに、うん、まあ、巻き始める何らかのきっかけがあって、うん、ただ一度その巻き始めちゃうとどこまでも巻いてっちゃって最終的にはなんか変なことになっちゃうっていうようなのが教科書とかに載ってた気がするんですよね。
あ、アンモナイトの話かな、それ
かな、
昔のね。
例えばだからキリンも今はちょうどいい長さって言い方は変ですけど、木の高さにちょうど首の長さが合ってるけど、もしかしたら何千年何万年経ったらもっともっと首が長くなりすぎちゃって木よりも長くなっちゃってとか、あとは頭を支えきれない、
うんうん、
骨格的に無理になって絶滅しちゃうことだって考えられるわけですよね。
なれますなれます。
今までこう滅んだ種っていうのもものすごいたくさんあるから、うん、
今現在は完成ではないですもんね、進化論的に考えれば。今もまだ変化し続けてる。そうですよね、
うん、そうです、
途中ですからね。
そうですよ、
うん、
今がこれがいいって言ってたってそれはたまたまいいだけであって、その後もずっと継続するわけじゃないですもんね。
うん、そうそうそう、
という感じでヨーヨーさんの質問の答えにはなっていたんでしょうか。
うん、
なんかこう少なくとも多少あちら様の番組的なモヤモヤは少し晴れたような気がするんですけど、
あちら様の番組はモヤモヤなまま終わっていい番組らしいので、
晴れちゃいけないんでしたっけ。
そう、そんな話をしてました。
あ、そうですか。
一応理科の時間でしか聞いてない方にご説明いたしますと、はい、リンゴは踊るされど並ばずというポッドキャストの、パーソナリティさんということは最初説明したんですけれども、
はい、
なんかこうモヤモヤするお話をあちらの番組になさってるという感じであまりこう質問は来るんですけどこうモヤモヤっとしたまま終わるのがこう心情になってる番組なのでそうそう、そんな感じでね。
でもやっぱりいろんなことって私は世の中には不思議が満ちていて、
うん、
でそれを不思議なそうだな、お化けみたいな理論かなと思うんですよ。わからないから怖い、
うん、
から怖くなくなりたいから分かりたいっていうのがあるのかなって、うん、不思議だからなんでだろうと思うんだけど、うん、やっていけばやっていくほどどんどんどんどん不思議が増えてっちゃって、
うんうん、
あわわわわわってなっちゃう気がする。
いや、科学っていうのはずっとなんかこのそのなぜだろうっていうのがこう果てしなく続いてそれを追い求めていくものがそうなのかなっていう気はするけどね、う
ん、なんか全てのことがもし解明しちゃうと、うん、そこで何か本に書いてあったのかな、漫画に書いてあったのかな、進化っていうのかな、科学全ては終わっちゃう。わからないから進化していく、わからないから発展していくのが全て解明されちゃうとそこでもう文明は止まっちゃうっていうようなのを 見て、まあ、それはねフィクションですけど、うん、でもなんか一理あるなとも思うし、うん、私はその基本は科学者の目でものは見ますけど、やっぱりそこに、うん、なんか超科学的な何かを感じてます。
なんか自然ではありえないぐらいなこの美しい調和を感じる時はある、
ね、うん、世の中は神秘で満ちてるなって思います。
うんうんうん、1個だけ言っとくと、
はい、
そのあたりのことが、うん、その神秘とかに感動するまでだったらいいんですけど、
うん、
なんていうのかな、人々の行動を操るのに使われちゃうと怖いなって思っています。
ああ、そうですね、
うん、あの神秘だし、分からないことが多いから薬よりもおまじないの方が効くかもしれないとか、
うん、そうね、
うん、そういう風な感じで、要は本当はもっと健康に生きられるはずのものが健康に生きられないとか、
うん、
お金をかけたり時間をかけたりしなくていいことにかけなきゃいけないとか、
うんうん、
そんな風に使われないことを祈ってますね。
結構予定時間をかなりオーバーしたので、
お
ここら辺でなんとか手締まいということで、
はい、
そうですね、なんかこうすごく面白いテーマをいただいたのでね、
そうですね、はい、うん、
どうもお手紙ありがとうございました。
ありがとうございました。
そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトにはそんないプロジェクトの他の番組もたくさんありますので、皆さんぜひ聞いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。次回の配信は来週木曜日の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。